このところ急に暑くなりましたので、まあ、そろそろセミをはじめですね、昆虫たちがにぎやかに活動するこの暑い夏の季節が始まる気配がするのでありますが、昆虫をはじめですね、動物の特徴の一つに擬態というものがありますね。これはある種の動物がその形や色などを他の動植物に似せて目立たなくしたり、逆に目立つようにしたりするいわゆる習性であります。中には互いに全く見分けがつかなくなる場合があるということであります。擬態の中で有名なコノハチョウという蝶はですね、羽の裏側が枯れ葉に似ているために自然の葉っぱと見分けがつかないというのでありますが、いざ危険を感じますと体を前後に揺り動かして、あたかも、木の葉が揺れているように見せかけるのだそうです。動物には申し訳ない言い方になりますが、これはまさに外見を装って相手を欺く偽装ですね、カモフラージュであると言います。2000年前、主イエスと共に歩んだ弟子たちの周りにも、この擬態のような現象があった事実を、主イエスの説教の中に伺い知ることができます。本日与えられましたマタイによる福音書7章15節で、主イエスはこう言われています。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとって、あなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。羊の皮を身にまとい、羊として存在しているけれども実は羊ではなく狼であるというような、この擬態の状況はですね、今日の社会にも数多くあります。例えば昨今問題となっていますこのインターネット上で他人になりすまして書き込みを入れるといったことが頻繁に行われたりする場合がありますが、これはまさにインターネットというシステムを利用したいわば擬態の行為ですね。私たちの周りに、はたまた私たち自身の中に、もしこの擬態のような思いや行いがあるとするならば、それは見分けられなければならないと言われています。見分けられなければならない。もし羊の群れの中にですね、一匹の狼がいるのであれば、誰にでもすぐに分かります。しかし、その狼が羊の皮を身にまとって羊になりすまして群れの中にいるのであれば、なかなか見分けられないのが現実であると言えます。しかしながらですね、本当に見分けられないのでしょうか。カモフラージュは本当に見分けられないのか。主イエスは見分けはつくと言われているんですね。確かに最初は見分けがつかなくても、そのうち必ず化けの皮が現れると言われるんです。必ず化けの皮を表す。なぜならば、狼の内側にあるのは貪欲であるからです。茨からブドウが取れることはありませんし、アザミからイチジクが取れることもないのであります。それがブドウであるか、イチジクであるのかは、その実によって見分けることができると言われています。でここで見分けると訳された言葉ですけれども、本来のギリシャ語はですね、認識するとか、あるいは知るという意味です。認識するとか知るという意味です。ブドウであるか、イチジクであるのかは、その実によって認識することができる、知ることができるというわけです。人は見かけによらないと言われます。 人の性質や能力などは外見だけでは判断できないということですね。確かにその通りであります。その人の姿形容姿からその人の本質を知ることなどできないでありましょう。とはいえ、時の経過とともにその人がどういう人であるのか、どういう生き方をしているのかを、まさにその人の容姿あるいはその人の言動そのものから受け止めていくことになるというのが常であると言えます。まあ、これは極端な例でありますが、例えばですね、ある人が青い服を着ているとしますね。青い服を着ていると、ちょっと例えがに違和感があるかもしれませんが、で、青い服を着たこの人を見て、人はですね、特に何も思わないだろうと思いますね。ああ、青い服を着ているなと、その程度にしか思わない。ところが、もしその人が毎回会うたびに、いつも青い色の服を着てくるとしたらどうでありましょうか。もはや何も考えないわけにはいかなくなります。なぜこの人はいつも青い色の服を着てくるのだろうかと、まあ、その是非は別としてかなり気になってしまうのではないでありましょうか。つまりその人の外見や容姿をはじめその言動などを見ることによってその人を知ろうと認識しようとし始めるのであります。実がなるには時間がかかります。時の経過とともにその実によってどういう木であるのかが分かるのだと主イエスはそう言われているんですね。17節18節はそのことを言い表しています。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。ところで、この良い木、悪い木と言われていますけれども、この良い悪いとはですね、まあもちろん実によってわかるのでありますけれども、では良い悪いの意味するところは一体何でありましょうか。良い気悪い気、良い意味悪い意味とは何を言っているので、どのような意味として言われているのでしょうか。何をもって良いのか、何をもって悪いのでありましょうか。物事の良し悪しは本来人間が決めることではありませんし、決めることもできません。もし人間が決めようとするならば、それはその人の価値観の反映であるとしか言えないでありましょう。81年前の戦時中の日本で国是とされていた価値観は今の日本では全く通用せず否定されるべきものであります。その意味におきまして、何が良くて何が悪いのかは究極的には人間が決めることではないんですね。それは人間を超えた超越した存在であるこの世の創造主なる神が決められることであるとしか言いようがないのです。その上で良い実とは神が喜ばれる実であり、悪い実とは神が喜ばれることのない実であると、そう受け止めることができます。であるならば、神が喜ばれる良い実というのはですね、人間をはじめこの世の命に恵みを与える実であり、それは愛の実に他ならないと言えるでありましょう。愛の実に他ならない、愛の実りをもたらすためにもたらすゆえに、その実を結ばせる木はまさに愛の木であるということになります。しかし、もしその実自体が擬態であったとしたならば、カモフラージュだったとしたならばどうでありましょうか。これは大事であります。21節から23節を読んでみますね。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行うものだけが入るのである。 かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、と言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。主よ主よと神に呼びかけることが悪いと言われているのではありません。そうではなく、主よ主よと呼びかける心が、その心がどこに向いているのか。皆によってあのようなこと、このようなことをしたではありませんかという心がどの方向に向かっているのかということであります。端的に言えば、良い木から育った良い実が本物であるのか、カモフラージュであるのかであります。本物であるならば、それは先ほども申し述べましたように、神の喜ばれる身であるはずですね。すなわち神の御心を行う身であらねばなりません。この身をもって、この実りをもって、人は天の国に迎え入れられるのだと言われています。天の国に入るとは、神が私たちを受け入れてくださる、救いの恵みに預からせてくださるということです。カモフラージュを持って人を欺いておきながら、主よ主よ、こんな立派な素晴らしいことをしたではありませんかと叫んでも、神はそれを受け入れてはくださらない。むしろ神の御前に崩れ、へり下って、悔い改めて主の愛に生きる実りを神は受け入れてくださるのです。だいぶ前の映画になりますけれども、シンドラーのリストという映画がありましたね。思い起こすんですが、これは実話に基づいた映画でありますが、第二次大戦下にですね、ドイツに占領されたポーランドのクラクフという町に、ナチスの党員でもあった実業家、オスカー・シンドラーがやってきます。彼は戦争のただ中にありまして、この戦争を利用して人儲けしようと事業を起こすんですね。シンドラーは工場を買い取って、安い労働力であったユダヤ人を雇ってですね、放浪容器工場の経営を始めます。事業を成功させ、ユダヤ人たちからも信頼を得たシンドラーは大金を手にいたしまして、ふるさとへ、故郷へ帰ろうとするのでありますが、無残にも一日に何人ものユダヤ人がナチスの大虐殺の中で死んでいく姿をシンドラーは見過ごしにはできませんでした。毎日毎日何人もの人が無残にも殺されていく、その姿をシンドラーは見過ごしにはできませんでした。シンドラーはある日、重大な決断をします。それは、自分が稼いだ大金でナチスと取引をして、できるだけ多くのユダヤ人たちを救おうというものでありました。これによってシンドラーは1100名という大勢のユダヤ人たちの命を救うことができました。自分のために大金を稼いで、ユダヤ人たちからも尊敬されていたシンドラーの人生は、戦争の真っただ中で幸福でありました。しかし彼が幸福と思っていたその傍らで、毎日毎日何人ものユダヤ人たちの命が犠牲となっていく中で、シンドラーは心を入れ替えて、自分のためにではなく、ユダヤ人たちの命のために手にした大金を用いようとしたんです。危機迫る異常な時代の中で、シンドラーは自分に成し得ることを精一杯実行したのです。それはまさにシンドラーが手にした実りを、大金という実りをカモフラージュすることなく、神が喜ばれるために愛の実りとして用いていったということでありました。まさに一人の人間が 神の御心を行う者へと変えられていった証でありました。主イエスは神の御心を行う者へと私たちを導いてくださいます。神の御心を行う者へと私たちを導いてくださる。そしてそのために一つの例え話を示されるんですね。それは五章から始まる三条の説教を締めくくる、五章から三条の説教が始まりますが、それを締めくくる家と土台の例えであります。24節を読んでみます。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。私のこれらの言葉とは主の語られたすべての言葉、まさしく主の言葉であります。この主の言葉を聞いて行う人と聞くだけで行わない人の違いが印象深く語られていますね。御心を行うとは主の言葉を聞いて行う人であるという、聞くということはですね、とても意義深く大切なことです。聞くということは単に外からの音声が聞こえることだけを意味するものではないからです。聞くというのは何か外から発せられている音声を聞こう、音声が聞こえるということだけではないからですね。聞くという言葉を辞書で調べてみますと、こういう意味がありました。人の言葉を受け入れて意義を認識すると。人の言葉を受け入れて意義を認識すると。聞くというのは聞いたことが自分の中でいわば消化されていく中で何らかの栄養が与えられていることをも含んでいるように思うんですね。聞いたことが自分の中でいわば消化されていく中で何らかの栄養が与えられていることをこの聞くという言葉は含んでいるように思うんです。しかしてその栄養が自分の中に吸収された後、豊かな実りが結ばれることになるのであります。語学上達のコツはですね、語学が上達するコツは、とにかく聞くことに尽きると。特にネイティブスピーカー、母国語を話す人の話をたくさん聞くことが大切であると、まあ、かつてよく言われたことがありましたが、ただしそれだけでは、つまり聞くだけでは決して語学は上達しないと言われます。たくさん聞いたことによって自分の中に蓄積した語彙力、文法、慣習的な表現などを今度は自分で外に向かって話すということをしないと外国語は話せるようにはならないというわけですね。主の言葉は聞かれるだけで終わるものではなく、それは私たち自身の中で豊かに大きく実っていくものであり、最終的には外に向かってその実りが生かされていく、つまり行われていくべきものであります。聞いて行う人は岩の上に家を建てた人のようであると言います。そして聞くだけで行わない人は砂の上に家を建てた人のごとくであると言います。違いは岩と砂、硬さと脆さであります。キリストの恵みという岩の硬さに対しまして、人間の欲、自己中心、身勝手、傲慢といった砂の脆さであります。硬い岩であるキリストを土台としていくということは、主なるキリストの言葉に従って主の言葉を心に据えて家を建てていく、つまり与えられた人生を生きていくということであります。それはまさに御心を行う者として神に招かれ立たされていくということなのであります。主の語られる言葉に、その教えに群衆は非常に驚いたといいます。それは主イエスが権威あるものとして語られた、教えられたからであると29節はそう記しています。権威あるものとして教えられたからだと。 権威の英語はオーソリティと言いますけれども、作家を意味するオーサーはに由来しているんですね。オーソリティというのはまさに主の言葉、聖書の御言葉の作家、オーサーはこの世の命の創造者である神であります。それゆえキリストを土台として生きる私たちにとって、主の言葉はまさに権威ある誠の言葉なのであります。この権威あること、権威ある方は決して遠くにおられるのではない、なく私たちのごく近くにおられます。権威ある方は決して遠くにおられるのではなく私たちの近くにおられる。権威ある主の言葉は常に私たちの近くにあります。もし遠いのであれば私たちは聞くだけで終わってしまうのかもしれません。しかし主の言葉は私たちの近くにあります。いな近いどころか日々私たちのもとにやってきてくださり、私たちと共におられ、私たちの中に入ってきてくださるのであります。ゆえに私たちはこの権威ある主の言葉を土台とし、御心を行うものとして生きるようにと、権威ある方に、権威ある主なる神に日々招かれているのです。先の19節と23節は極めて厳しい言葉であるように思われますが、ここに権威ある方の憐れみと許しが暗示されていると言えるのです。つまり神の裁きは神の救いの裏返しなのでありまして、見前に悔い改めをもって主の救いを願う者を受け入れ、御心を行う者としてご自身のもとに招かれ導かれる主なる神の愛がここにあるのだと言えるのであります。それゆえですね、果たして今の自分が御心を行うものであるのかどうかは、あの善悪の判断と同様、私たちには分かりません。私たち自身には分かりません。今私たちは御心を行っているのかどうか分かりません。それは神のみがご存知であることです。御心を行いたいと願い、御心を行おうとする私たちでありますが、それが果たして本当に神の御心であるのかどうかは厳密に私たちには分かりません。神ではないからです。神のみがそれはご存知です。私たちの命を作られた神のみがご存知なんです。ですからむしろ十字架の死に至るまで神の御心に従順であられたキリストを通して、神が私たち一人一人を愛と許しのもとに置いてくださり、キリストを土台として御心を行う者へと日々私たちを招いておられることを、そのことを私たちは信じていくのみであります。私たちにできるのは、十字架の死に至るまで神の御心に従順であられたキリストを通して、神が私たち一人一人を愛と許しのもとに置いてくださり、キリストを土台として御心を行う者へと日々私たちを招いておられることを信じていくのみであります。このありがたき招きに私たちはただただ感謝の祈りを持って応えていく歩みでありたいのです。そして共にこの招きに預かろうとしている人々のためにも取り出しの祈りを捧げていきたいと、そのように思うのであります。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。キリストの愛と許しの恵みゆえに、私たちが悔い改めとともに主の愛に生きるようにと、あなたが私たち一人一人をご自身のもとに受け入れてくださることを信じます。キリストを土台とし、御心を行う者へと招かれるあなたに信頼し、祈りを持ってその招きに応えていくものとならせてください。そしてあなたからの招きに共に預かろうとする人たちのために、日々祈りを捧げていく歩みでありますよう、主イエスキリストの御名によって 祈ります。アーメン。